とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部種でしょ、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
種メガネのコーナーで、
種メガネ、
はい、行きましょう。
はい、キャスティングの話、
はい、ドラマ語りではね、しましたね。
で、まあ、ちょっと背が高いみたいな話しましたけど、
はいはい、
あ、高い低いとかね、うん、例えば、
はいはい、
ゲームオブスローンズでは、うん、重要な参謀役として、
はい、
まあ、あれファンタジーの世界ではあるんですけど、うん、あれちょっとな名前を忘れたんですけど、身長が伸びない人っているじゃないですか。
エルフじゃない、
エルフというか、そう、ファンタジー設定じゃなくて実際の世界でも、
はい、
まあ、ミゼットプロレスじゃないですけど、そういう身長が伸びない人ってい
う、はい、いわゆる小人症って呼ばれるやつですかね、
なのかな、うん、そういう人がいると思うんですけど、その人が、重要な役として参謀役で出てきてるんですよ。
へえ、
だからもう最後のシーズンまでずっと出て、まあ、ネタバレ、
それこそあれですよ、マーベルの、マイティソーで出てきた、うん、マイティソーじゃねえや、アベンジャーズで出てきた、でっけえ、マイティソーの武器を作る人がいるんですよ。サノスに街を滅ぼされて、はいはいはい、で、武器を作る俳優さんはそういう、コビット症かなんかの方ですね。
あ、
いろんな映画出てきますよ。スリービルボードにも出てきましたし、
う
ん、
おーおお、そうかそうか。で、あと、まあ言うと、スターウォーズの
R2D2
の中の人もそうだよね。
元々そうですね。
そうそう。で、まあもちろんいろいろあるとは思いますけど、やっぱちょっとその辺でも僕結構頭が至らないところっていうか、
うんうん、
なんかああいう人たちは当然日本にもいるだろうけど、うん、キャスティングってなかなかないよな
とか、ね、あんま確かされてんの見たことないかもですね。
そうそう、まあまあいるのかもしれないけどね、昔はいたのとかあんまあるかもしれないけどね、
うん、
であと最近よく言うのは、本来原作では有色人種だった人なのに、はいはい、なんで白人がやってるんだとか、
はい、
ホワイトウォッシュみたいなのがされますけど、はいはい、そういうふうなそのキャスティングっていうのがその日本におけるその狭い価値観の中の、
うん、ま
あ、いや、それはそれで意味はあるんですけど、
うんうん、
そういうキャスティング感とそのまあ、世界各国で行われているキャスティングの感覚というのはちょっとやっぱもしかしたら位相が違うのかななんてことをちょっと言わなきゃなと思って、ちょっと一個、
なんか今あれラグビー日本代表って知ってます？
お、はい、
ラグビー、まあ、日本代表の方って結構黒人の方の割合多いんですよ、
は
い、でも普通に日本人っていうか日本の国籍だし、昔からずっと母国語は日本語だし、はい、みたいなことが当たり前になったりするんで、なんか下の世代であれば特にね、そこら辺の意識というか、普通に有色人種とか、まあ、僕らも含めて有色人種ですけど、そこら辺のいろんな人種が紛れてるのが当たり前になってくるか、はい、なんかそこら辺はどんどんどんどん古い価値観が更新されていくような気もしてますけどね、自然と。
そうね、いや、なんか確かに
アメリカはもともとそうじゃないですか。アメリカはもともとそれが混じってたっていうのが当然
大事な、ね、そのクラスの中でももう多分見た目外国風な人がいない学校ってほとんどないと思うんですよ、うん、
だと思いますね、
うん、実際にその、海外からお仕事で来てらっしゃる人もいれば、
うん、
まあ本当にハーフだクォーターだって人たちもいっぱいいて、
うん、
まあ、アントニーみたいな感じの人もいっぱいいるような、
ね、めっちゃ日本語ペラペラですからね。
そうそう、まあ、だからちょっとそのそういう問題も重ね合わせてくるんだけど、キャスティングっていうのが、
うん、
もっともっと考えた方が、
そうですね、
ね、日本のオルタナティブな感じの話はそののんちゃん出さないのとか
、
新しい地図出さないのみたいな話も
いっぱい
ありますけど、そうそう、なんかね、いまだにやっぱりそういう小競り合いみたいなところで話が進むわけだけど、
うん、
もっとでっかい話、まあね、そこ単純にでかい小さいではないんではあるんですけど、
全然バリバラみたいなのがそのバリバラという番組じゃなくて普通のバラエティとして出てきてもいいよねって話ですもんね。
そうそう、多分それはもう本当に一歩始めないことには、
うん、
やっぱ最初の違和感は絶対あるとは思うんですよ、
なんで、うん、ある程度はね、どうしても自然と あるかもしれない。
そうそう、だちょっと違うけど、
うん、
あの昔あの結構いろんな大人のワイドショーとかで、
はい、
おっぱいとか出てたんですよ。
大人の
秘境、その
トナイト2って、ま
あ、志村けんのバカ殿とかもあるし、はい、まあ、トナイト2とかもあるんですけど、はい、まあ、要するにそういう世界が普通だった時代もあるわけじゃないですか、
うんうんうん
うん、で今はそれは良くないと言われてるから、まあ、そのことの賛否は置いとくけど、
はい、
だけどそれが普通だったっていう世界があったんだったら、
うん、
だったら別にそのいろんな人たちが混ざり合ってるのがでも現実として普通だとしたら、
うん、
それがテレビの中で再現されても、
うん、
別に普通になっていくと思うのね、
うんうんうん、
ただ慣れるかどうかっていうだけのこと で、
うんうんうん、
でそれを本当に謎の理想郷みたいなものをテレビとかそのマスコミ上で作っていくのはちょっと無理があるし、まあ、特にテレビってことなのかもしれませんけどね、
うんうんうん
うん、だからなんかキャスティングの話はもう一皮向けばそういう風な世界に至らぬ手前で、
うんうん、
なんか立ち止まってる感じはあるのかなとか思うよね。
その根本としてそのキャスティング候補として自分たちの中で価値観を狭めてないかっていう話ですよね。
そうそうそうだよね。その例えばいやもう本当に綺麗な人が見たいはずなんだとかさ、なんかその日本人らしい日本人を見たいんだとかっていうふうなことで、
うん、
でひいてはドラマ作りも全部そういうことがセットになってるかもしれないから、
うん
うん、なんか、ね、車椅子の人が出てくればそれがやっぱり物語の面白みに繋がないとダメだみたいな話になるわけだけど、なんかさりげなく出ることとかが可能であればねいいなとか、まあ徐々に変わってきてるんだと思ってはいますけど、
ね、なんか池田さんというかタネラジでいいにしてくれてましたけど、僕が昨日投稿したあの不自由、表現の不自由点において足りなかったものみたいなことを深津さんという方がブログを書いていて、うん、そこも多分そういうことですよね。何を表現の不自由として紹介しているっていう中で自然とそこの展示会にすら入らないものってあるよね、うん、みたいなことをブログで書かれてらっしゃって、
あ、はいはい、
そこの言及をされて、まあ、それそもそもにおいてそういう展示じゃないんだけどなっていうツイートを僕はしてたんですけど、でもまあそこで語られてることはなるほどと思うところがありましたね。やっぱりね、そこに乗ってこない表現の不自由点にすら展示されない展示ってなんだろうねってことに目を当てていくってこと自体は大切なことだなと思いました。
そうね、まあだからなんか100点取れないと思うんですよ、
うん、
ちょっとずつ更新していかざるを得ないことはあるかなと思うんですよね、
うん、
なんかこう100点取れって話になるとなんか全部こう地平線が広がっていくわけだけど、結局そこに向かって何を喋ればいいかって分かんないから、
うん、
やっぱり一歩ずつっていうか、まず出してみて、
うん、
で次これ忘れずに次の一歩をもう一歩先に歩むっていうこと、その繰り返しが結構大事だと思うんですよね、
うんうん、
どうしても刺激的なところとかでバーンと目立つわけだけど、
うん、
じゃあこの来3年後もう一歩次どうするかみたいなところまでが実は込みじゃないのかなっていうのは、うん、まあ選挙とかでもそうだろうし、僕らの人間関係でもそうだし、
うん、
やっぱこうね未来に対して先に何が変わっていくかってことを追いかけられるかどうかの差はあるのかなとか思いますけどね。
僕そこら辺もう確実にこう当たる、まあ今ほんと少なくなっちゃいましたけど、確実にドラマはヒットするスター、うん、それこそ昔だったらキムタクみたいな人とか、あとは確実にドラマが当たる脚本家乃木明子さん今だったらねとか、そういう人の作品である種チャレンジじゃないけど少しずつの変化を期待してくれることは希望はしてます、希望を持ってますよね。
ねえ、まあでも不思議なことにやっぱりこう突然グッと変わっていくっていうのは世の中だったりはするんだよね。
まあ、まあ、そういうのはあるんだよな、確かに。
ネガティブだけど事件が起こると変わるとかね。
そうなんです、そうなんです、何か聞い
てない。だからこれをポジティブで変えられるっていうんだったら、うん、これをやってみなきゃなっていうのが、まあだからそのこの前の参議院選挙で、まあ、ちょっと体の不自由な人が、入りました、はい、でもこれを不自由とせずに、はい、多くのこういう人もいるはずだし、
うん、
こういう人が象徴として存在していることも大事だし、
うん、
これは実はその不自由だけじゃなくて他の不自由も全部フラットに同じ素性に並べられることが本当は大事なんだよっていうことの訴えと考えたら、
うん、
なんか、まあ、結果としては選挙に当選したことは、まあ、いろいろ賛否はありますけど、
はい、
すごくこうポジティブに転がっていくこととは思いたいですよね。なんかあのこれもモーニングクロスで見て
好きです、
ね、話すことなんですけど、はいはい、ずっと見てますけどね、うん、なんかその、まあ、今回登院した、令和新選組の人たちが、うん、まあ、喋るの結構時間がかかるわけじゃないですか、
はいはいはい、
自分の目線でその喋る言葉を一個ずつ選ぶみたいなことになるわけだから、
うんうん、
でまあね、俺一方ですごくね彼らに試されてるなとは思うんですよ。なんか見ててやっぱりこうおしゃべりな人の方がいいなって思う気持ちも正直ある、僕は、
うんうんうんうん、
やっぱりもっと喋ってほしいとかさ、
うん、
でこのと気持ちはやっぱ止められなくて、でもそこでじゃあなしだっていう話にはならないっていうところの、うん、まあ僕の心の葛藤とかを可視化させてくれる意味で、あのありがたいなとすごく思うんですけど、
うんうんうんうん、
その、まあ、モーニングクロスで言ってたのは、
はい、
その、まあ、喋れない彼ら、あ、木村さんは喋れるのかな、その時間が遅くなることについて、うん、モーニングクロスのコメンテーターの人が、僕らは待つ能力がないんだって考えられるねって話をしてたんですよ、
うんうんうん、優しく優しく、うん、
なるほどそうかと、
うん、
まあそれただ逆に言ってるだけではあるんだけど、なんか縦板に水でなんかわーっと喋ることが正しいとかいうふうに言ってるけど、実はそれでね丸ごと嘘を言うこともあるわけじゃないですか。だそうすると別にそんなことが正しいわけでも何でもないとすれば、その待つ能力っていうのを僕らが試されてると思うと、ああそうかそうかっていうふ
う
にまあちょっと思ったりはまあするよね。そうなかなかだからいいこと言ってるんで、あの番組時々ちょっと気になっちゃう、
ね、前紹介したあの伊藤和佐さんのね喫音についての本で、喫音が普通っていう話ですからね、うん、普通に喋れないのが普通だっていう、
うんうんうん、
そのすらすら喋れる方がむしろおかしいよねっていう考え方もあったりするぐらいなので、全然、
まあ、
何を基準にするかって話です
ね、うん、同じ地平に立ってみた時に本当にいろんなものがあるってことを考えると、うん、まあ、でも一方ではあると思うよ。やっぱりこう、例えばアナウンサーという人が、
うん、
流暢に、そして誰にしも誰でも分かるような発音で喋る、でその言葉言葉一つ一つに令和なのか令和なのかっていうことにこだわるっていう風な、うん、そういう概念も一方ではあっていいと思うんですけど、うん、はい、だからそれと両方行き交うっていうことが、
うん、
なんかすごいあの僕はシンプルに知的好奇心的に楽しいっていうか、あの0だし100だしが両方あるから、だからそれの間に僕らはいるんだよってことだと思うんですけど、でもね片方で0という人がいて片方で100という人がいて、僕はそれ全然ありだと思うんだよね。なんかそこがなんかむしろ面白いっていうか、そういうふ
う
に捉えてもいいのかなと思うっていう話は何でしたのか忘れちゃったよなんでこの話をしてるのか忘れちゃいましたけど、まあ、
キャスティングの話からでしたけどね、はい、
そうそうそう、いやキャスティングの話ね、まあ、ちょっと言い漏れたことがあるということでございましたが、はい、うん、さあ岩崎さん、まあ、今、今日は8月の3日ですけども、
はい、
なんかこの日に言っておきたいことありますか。
どうですかね、いろいろと、まあ、サマーソニックみんなで楽しもうぜってこともそうですし、アイチトリアンナーレみんな行こうぜってこともそうですし、まあ、実際ね、行ってみないと何も判断できないから、まず行ってからなんかいいやって話なんで、まず行きましょうって話だし。
そうか、でも夏のイベントで言えば、アイチトリアンナーレに行くっていうのはちょっと大きくあるね。そうですね。
まあ、この炎天下の中行く必要があるのかっていうところは議論になりますけど、僕はたまたまその時に。
議論って。
上映会があったりとか、面白そうな企画があったので行こうかなと思ってるぐらいで、はいはい、もういつ結構長いことやってると思うので、うん、で9月から10月くらいに多分演劇とかあのパフォーミングアーツ系を集中してたりするので、それに合わせていくも良いし、はい、なんか1日なんか音楽&アートフェス、アートというか演劇フェスみたいなものをやる日も9月14日かなあったりするんで、いろいろと本当にすげえんですよ、うん、コンテンツぶっ込みまくってくださってるんで、それぞれの好みに合わせてチェックしてみるのもいいし、あとあれだ、
はい、
僕行こうと思ってるのは妖怪体感ゲゲゲの妖怪百物語っていう、
ほう。池袋。なんかいろんなものが混ざってんな。
池袋サンシャインシティ文化会館ビルでやる、あの、はい、基本的にまあ、水木しげるさんの、まあ、アニメ寄りのが近いのかな。今やってる多分アニメ寄りの作家にもなってると思うんですけど、ね、でももちろんよ、あの、水木さんが作られた元々の漫画も世界も含めたなんか VR とかあのいろんな妖怪を体感できる場らしいので、うん、夏ぴったりじゃないですかね。僕水木さんの妖怪大好きなんでちょっと行きたいなってことを思ってます。
なるほど。ちょっとね、岩崎さんが行くエンターテインメントの話、まあ、あのブログでもいいのでね、あのちょっと簡単にあいつトリエナレこれ行きますとかなんか教えてくれるとありがたいかなと。
じゃあ次回は、あ、でも次回はそこ収録時点ではもう行ってるんで、まあ行った状態でちょっと紹介しましょうかね。
うん、まあ行った後でも全然いいと思います。あの、
そうですね。
ね、あの、まだしばらくやってるでしょ ?9 月ぐらいもやって
る、ね。9月10月ぐらいも全然やってます。長いです。はい。
うん、はい。
ここは大丈夫ですか、池田さんは大丈夫ですか、夏やること、行くこと。
夏は、そうだな。夏は、
郡上踊り。郡上踊りもう終わったんでしたっけ。
あ、そうだね。そんなこともあったね。絶対忘れてたわ。
郡上踊りいつでしたっけ。もう終わっちゃったのかな。
まだじゃないかな。どうだろう。全然、もう本当に。俺なんか、乗ってもいないタイムマシンに乗せられた感じがする。
記憶が飛んでますか。やべえ。
どんどん時だけが流れてるのを今見てるよ。
切ない。あ、もう終わっちゃったかな。
そうそう。降りればいいのに。降りればいいのに、このタイムマシンから降りない、俺ね。ゆっくり進んでる、このタイムマシンに。
でも、この深夜とか橋本町とか、なんか特典の場所でやる徹夜踊りとかは、8月の13から16みたいですね。
あ、マジで。どうしよう。ちょっと、急に、ビビってきましたけども。
最終ですね。はい。
はい。ありがとうございますね。うん、まあ、そんなことも含めて、はい、夏を皆さん楽しんでいきましょう。例の件は塩漬けです。ちょっと、ちょっと
楽しみにしてますよ。台本いただければもういくらでもやりますね。はい、でも
まあ、夏にね、ちょっとやりますかね、頑張ってね。
ですね。
はい、ということで
僕も頑張って一つ接してますんで、はい、行きましょう。はい。
はい。タネラジはですね、ノートなどで配信しておりますので、うん、ぜひ皆さんお聞きいただければなと思います。ツイッターなども、フォローいただければありがたいです。
投稿します。
はい。ということで、お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、
また。